それでは、3校目に、なります。お昼休みの前のラストでございますが、ここからですね、ガラッと形式が変わりまして、問題を解いていくということでございます。どんどんどんどん問題を解いていきますので、ちょっと2点ほど、はい、問題、これは先ほど申し上げましたように産業経済政治文化というふうに1時間ずつやっていきます。ですからもう今の段階でご自身はどこが得意でどこが弱点かなというのはおおよそもう目安はついていらっしゃると思いますけども、その範囲の中でも、例えば産業の中でも今からここの1時間産業ですけども、どこが弱点なのかな、これを見つけていただきたいと思います。逆に言えば問題解いてもう今できた、もう大丈夫ってところはもう二度やる必要ありません。何回やってもできます。ですから苦手がこれまずいなってところをですね、この今から解いていく中で、あ、ここちょっと分かんない、ここちょっとってラインマーカーしておいていただいて、そこだけやっていただければいい。もう一点、どこが出るかっていう見方で問題解いていきます。皆さんもその見方でお願いします。覚えることは最小限にしましょうですね。ですから答えに、問題として答えとして要求されてなくても、例えば問題文の中でここは危ないな、この問題文の中で括弧になってないことも今度聞かれるかもしれないなっていう目で、そういう感覚でご自身でこれどうかな、これどうかなっていうふうに見ていってください。テーマとしては出そうなテーマ全部網羅したつもりです。どういう切り口で出てくるか、それだけが問題でございます。いいですね。さあ、それではどんどんやっていきましょうか。ここからは問題解いていきます。ではどこからやるかと申しますと、まずは一番新しい最新の切り口からです。今年のマラソンセミナーの薄いテキスト2010年用の問題の23ページ、産業はここです。23ページの2番、ここをお開けください。次の各文章を読み、後の問いに答えなさいという、これでございます。お分けいただけましたでしょうか。よろしいですか。戦後の新たな国際経済体制となったブレトン・ウッズ体制の下では、はい、ちょっとこれやりましたんで、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、開けましょう。こっちのメインテキストで、これ横にですね、参考書があるんで開けときましょう。そして、あ、そうだったこうだったというふうに参考としていただけると思いますので、テキスト46ページはよろしいですかね。46ページくらいちょっと開けといていただきますと、あったあった、戦後の政治やったな、戦後のこの産業だったなってありますね。知識がまだちょっと曖昧って方はこれと見比べていただいて、はい、確実にしていただければいいと思います。固定相場制が基本とされ、ペケペケが国際通貨となった。国際通貨っていう言葉は、貨幣です。貨幣です。ですね。ですから、金じゃないですね。金貨ってのはおかしい感じがしますですね。どこの国の貨幣ですかっていう言い方なんです。アメリカのドル、米ドルが国際通貨となりました。ですね、なぜですか。アメリカが世界一の国になったからです。だからアメリカのこのドルで世界の通用する通貨だということになったわけです。第二次世界大戦で勝ちました。最も繁栄したのは戦場に唯一ならなかったアメリカでございます。ヨーロッパは戦場になりましたですね。アジアはそうです。また B や世界銀行が設立された。さあ、設立されたのは何でしたっけ。設立されたのは書いてありますね。 IBRD、 あ、これ世界銀行です。 IBRD は世界銀行で、左の、そうです、46ページにあります。あ、これ IMF、 IMF って国際通貨基金、これですですね。これが設立されました。この2つですよですね。構想にあった ITO、 やってないんだけど ITO って何？ ITO っていうのは実はですね、問い2の1に書いてあります。国際貿易機関 国際貿易機関、これがインターナショナルトレーディングオーガナイゼーションですから ITO です、トレードです。これ作られなかったんです。作ろうって言ったんですけども、アメリカの議会が反対してですね、これいいよこんなのいいよ作んなくていいなんてことになっちゃったって言うんですね。ですけども ITO はできなかったんだけども、より緩やかな国際協調システムとして GATT、 GATT、 GATT ありましたね、 GATT、 はい、WTO ってなるんでしょ。そうです、1995年後に WTO ってのはワールドトレードオーガナイゼーション、世界貿易機関ですよ。ちょっと待ってて、さっきは何だっけ、さっきは国際貿易機関っていうのは作られずに、1995年になってから WTO 世界貿易機関っていうのが作られるんですが、その前に戦後すぐは GATT、 GATT が作られた。自由貿易の推進役となりました。はい、ここから自由に貿易しましょうと、もう戦争は真っ平です、自由に貿易しましょうとなります。アメリカの国際収支が悪化する中で何年、ニクソン大統領は金とドルの交換を停止する措置を取ったため、ずーっと時代は行きますよ。いつでしたっけ、突如としてニクソン大統領がこう、ニクソンショックっていうのはいつでしたっけ、1971年です。そうですね、この年7月に急にアメリカの大統領は中国を訪問して、それは7月、8月だったら急にですね、金とドル交換やめるんだなんて誰にも相談せずにニクソン大統領こんな風に言いました。世界は大パニック、固定相場制を取っていた各国は変動相場制に移行しました。そうです、もう金と交換しないっていうんだと、じゃあもうドル持っててもしょうがないよな、どうなっちゃうんだってことでした。そうはいうもの、あんまり急にそんな風にされても困るから、もうちょっと固定相場制、続けようよ、固定相場制なんとかしようよっていうのが話し合われたのがどこですか、スミソニアン体制っていう体制を作ろうとしたんでしたね。ですからこれをスミソニアン協定って言います。そんなにすぐにニクソンさんそんな無理だから、固定相場制でゆっくりゆっくり固定相場制のまんまでいきましょうよって言ったんです。ですけどやっぱりそれ無理でした。もう一旦こうなっちゃうと無理でした。1973年には各国の変動相場制への移行が確定しました。で今の通りになってるわけです。毎日毎日為替レートが変わるっていうふうになってるんです。話はちょっとここで今度は為替のことに移りますよ。1980年代前半のドル高により、アメリカの経済収支の赤字が大幅に拡大する。なんでドル高ってわかるの、これ覚えてなきゃいけないの、いや次のことがヒントですよ。アメリカの経常収支の赤字が大幅に拡大する、ドル高ってなるとそうなります。そうだよなってもう分かっちゃうことないんですよ。いや なんでドル高となんでそうなっちゃうの。ドルが高いってことは外国から入ってくるものが安く入ってくるわけです。ですからどんどんどんどん輸入品が安くなります。だから輸入はいっぱい入ってくる、でも他の国にも物を売るときドル高、自分の通貨が高いと自分の国で作ってたものは相手の国に持っていったときに高くなっちゃう、だから売れない、いっぱい外国から入ってきてどんどん買っちゃうけど自分のものは他の国で売れない、じゃあ赤字じゃない、それです。だから経常収支の赤字が大幅に拡大する、赤字になっちゃう。じゃあどうしたか、ドル高、ドルが強い、ドル高、いやそれは世界一の国になってずっと戦後やってきたからドルが強い、ドル高、これじゃあでも赤字になっちゃうんだよな、どうする、ドルを安くしたい、今どんどんどんどん安くて安くてアメリカの国に入ってきている安い通貨の国、円っていう通貨を持ってる日本、あそこをちょっとなんとかしてほしいんだよって話になるわけですね。プラザ合意によってドル高は是正された。 つまりドル安になって円高になった、急速な円高になったですね。何のためですか。日本から日本から入ってくる輸入品を締め出したかったから、もうこんなに入ってきてもらっちゃ困るんだってしたかったから。1980年代後半になるとアメリカは自動車やテレビなど個別の輸出品目よりも日本市場の閉鎖性を問題視し、そうは言っても今度日本の方はまた安くていいものを作ってきちゃう、もう日本の商品入らないようにしたいっていうふうにして円高ドル安にしてもまだ入ってきちゃう、これもに日本の国の問題でしょうっていうことで、日本の何を問題にしたか、経済構造を是正してくださいっていうふうになりました。これが F でございます。この F が一番難しいでしょうね。どれが難しいかなって、これ F が一番今までの中で難しい気がしますね。これにより日米間の摩擦は従来の貿易摩擦から経済摩擦へと発展していった。はい、このあたりは問題文の中に答えのヒントがあるんですよ。これ一般常識の特徴です。今の F 難しいけど何だろうな、ちょっと考えもつかない。経済摩擦へ発展したわけですから、経済の構造がってことがこれヒントになるわけ。あ、だから経済構造でこれでいいんだ。そうです。変に引っ掛けだったり意地悪に作ってあるのとないですから、ですから問題文の中にヒントを見つけて、あ、それでいいんだなーってやってっていただいていいんですよ。1997年のアジアの通貨危機はバーツ900、バーツっていう通貨使ってるのはどこの国ですか。タイです。タイのバーツ急落がきっかけで発生し、周辺の東南アジア諸国に波及した。さらに日本や韓国にも大きな影響を与えた。このアジア通貨っていうのはよろしいですかね。簡単に申し上げます。日本でバブルが1991年ぐらいに弾けました。日本でバブル弾けました。なんでバブルになったかっていうと、日本の円高になって、円高になって、日本の企業が大変だからって国が日銀が全部日本の企業を助ける、お金借りなさいってやった結果、輸出企業じゃなくて輸入してる企業ってそういうのいらないけどもお金借りとこうってなったわけですですね。そのバブルが弾けました。そうしたら日本の円はどうなるんでしょう。日本のバブルが弾けました、日本ってダメだってなると、日本の円は急に円安になります。ここまでいいですね。じゃあドルは、ドルがドル高になります。でそれがなんでアジアと関係ある。アジアの通貨はタイの通貨も当時、今中国のウアンもそうですけれども、ドルペグって言ってドルと同じだったんです。つまりドルとその何対何、ドル1ドルに対してタイのバーツは何バーツってのは一緒に決まってたんです。だからドルが高くなると円とドルは変動ですけど、タイのバーツとドルってのは一緒なんです。ですから円が安くなるとドルが高くなります。タイのバーツもタイのバーツ高になります。タイの国はこれでどうなるんでしょう。タイの国はいろんなところに輸出してました。ドルが安くて円が高いときはタイの国からいっぱいバーツは安かったから輸出ものすごく景気良かった。ですからタイの国はバブルになってったんです。ところが今度円が安くなってドルが上がるってことはタイのバーツも上がる。タイのバーツのこのお金が上がるとタイから輸出は一気に少なくなります。あ、タイはもうこれダメだな、タイにものすごく投資をしていた国もちょっとタイこれ輸出がまずくなったらまずいぞとお金引き上げちゃう。ということでタイのバブルが一気に弾けたわけです。ということは日本のバブルが91年に弾けた、次に今度はタイのバブル、東南アジアのバブルというのは日本から遅れること5年6年してどんどんどんどんバブルが弾けた。 そしてそこにアメリカのファンド、いっぱいお金を持っている人たちがこれを利用してお金儲けしよう、タイのお金がもっと安くなるぞって方にかけて、そこにお金を注入して大儲けをしたんです。ですから余計にバブルが弾けてタイのバーツがどんどんどんどん下がっていく、それがもっと下がっていくっていうふうに追い打ちをかけられました。もうひどいことになっちゃったと、こういうことでございますですね。ですからドルと同じで、ドルが高い、ドルが安いとタイのバーツはドルと一緒になって上がり下がりになった、これが原因ですよってことです。はい、簡単に申し上げればそういうことです。さあ続きまして、今度は2番、これは24ページの2番はこれはやってありますですよね。ここはもう前 やらせていただいたですね。ということで、では2009年マスターテキストの方で基本的な産業の問題ということで解いていきたいと思います。123ページをお分けください。さあここからいきますよ。戦後の日本の経済の復興は米国の援助や経済民主化政策により推し進められ、極度の物不足と戦後処理のための通貨増発によって激しいインフレが起こり、その克服が課題となりました。なんかもう大丈夫、この辺大丈夫だってですね。 GHQ は赤字を許さない超均衡予算や円安の単一為替レートの設定などを骨子とする A を日本政府に実施させ、
何でしたっけこれ、ちょっとこれ難しい、これ結構難しい問題でございます。
ドッジラインって
どこに載ってんの。
これ戦後の経済というところに載ってますですけど、今テキスト同じテキストですから後でご覧いただくんですけども、戦後の経済のまさに戦後そのものです。ドッジラインで1ドル360円ですよ、1ドル360円ですよ、日本はもうインフレになっちゃってもういっぱいお金持ってかない、札束持ってかないと物も買えない、でも日本円大丈夫ですよ、1ドル360円持ってくれば1ドルと交換しますからって円の保証をしてあげたみたいなお話、これがドッジラインっていう、
難しいですね。
シャウクプランというのは税制改革、今に残る税制、税金の仕組みを作ったのはシャウプさんって方ですから、シャウププランというのは税制改革です。マーシャルプランというのはこれはあの欧州ヨーロッパの復興計画ですけど、日本とは関係ないです。マッカーサープラン、
何これ、ちょっと調べちゃったんだけども、
これはあの全然ありません、勝手に私作ったプランです。
時間返してくれって、もうすいません、本当にこれこういうの入ってる関係ないんですよ、はい、
というわけでマッカーサーは、はい、というわけであの2番と3番だけ、うん、大体わかるぞ、2番も別に結構ですが、3番シャーププラン聞いたことあるぐらいで結構です。インフレは収束したが不況は深刻化した、
そうなんです、不況になっちゃったんです、ドッジプラン、
ドッジライン。続いて1950年に何々が勃発して以来、これは朝鮮戦争、これは簡単な問題、特需が発生し日本経済は回復基調に入り、その後に続く高度経済成長へとつながった。高度経済成長を推し進めた要因は1960年のペケペケ内閣の、うん、ペケペケである、これは消費者の心理を刺激し、消費者の心理
ですから、ちょっといやいいないいな、投資は投資を呼ぶ、
消費者が心理ってことは、いやなんか物買いたくなっちゃうな、いやいいなこれって、そういうこれヒントです。投資が投資を呼ぶ結果を呼んだ、うまくいったってことです。じゃあ何でしょうか。 C に入るのは池田隼人さん、池田隼人内閣、1960年から64年まで。ちなみに田中角栄さんは72年から74年まで、72年から74年まで。池田隼人さんが60年から64年まで、東京オリンピックが終わるまで。宮沢喜一さん、うんと新しい、91から93。岸信介さんが57から63。池田隼人さんが、これが国民所得倍増計画と4番の2でございます。国民の所得が倍にしますって言ったら、これ興奮しちゃいますよね。お給料倍になるの、ええー、って、
嘘でしょって、本当ですかって言ったんですけども、約束したその約束の前に叶っちゃったっていう、こういうことですよね。
すげえと話します。
これ3番と4番がつながってまして、1番の田中角栄さんが日本列島改造計画です。
で、日本国中にこの高速道路を通してうんぬんっていう、こういうやつですね。
宮沢喜一さんが生活大国5カ年計画3番です。完全週休2日制にしましょうとか、収入の年収5倍以内で家買えるようにしましょうとかですね、こういう結構いい話なんですよ。これバブルが弾けてからなんで、まあ時期が良くないんで宮沢さんは人気なかったんです。
バブルが弾けちゃってどうしてくれるんだって、もうどうしようもない時期だったんですけど、
そういう時期でした。そして岸信介さん、日米共同声明、今年がですね、この1960年から50年目になるんです。
何が？
日米共同声明、日米新安全保障条約、国会をデモ隊がガーって包囲してですね、こんなことをさせないぞ岸、なんだなんてことで、もう大変な音で、これを成立させて岸信介さんは自分が辞職をしたという方なんですね。ちょうど50周年ってこと、東京大学の法学部を一番で卒業したっていう、日本でその通り一番頭がいい方で、満州という国を経営するのにちょっといろいろあって、戦争に加担したんじゃないかってことで戦争犯罪人ということになったんですが、まあカムバックしてきたという、こういう方でございます。安倍晋三さんのおじいちゃんですかね。おじいちゃん、美しい日本、美しいこの日本を作るために一生懸命頑張って、おじい、実はおじいちゃんなんですね。
大変なもの。
続いて、本部に戻ります。しかし好景気は不況期よりも長く続いた。いや、その前です。高度成長期にも景気循環あった。だから高度成長、高度成長って言ってもいい時もあっても不況もあるんですよ。当然景気循環があるから、ですね、ジュグラーのなんとか法則、なんとか法則ありました。だけど好景気は不況期よりも長く続いた。不況になってもすぐまた好景気になるんです。この成長にストップをかけたのは何年に起きた第一次石油ショック。これはできなきゃダメ。翌年には戦後初めて GNP がマイナス成長となりました。はい、まず問いの6、河川部の1の政策に当てはまらないもの。なんかさっき経済民主化政策ってどこの話って、時間がまた戦後戻っちゃって申し訳ないんですけども、シャウプ税制、税制だけはこの経済の民主化関係ないです。経済民主化っていうのは戦前の軍部による、そして財閥による民主の話ことを一切無視した、そういう経済国のあり方を変えようってことですか。1番3番4番、これが当てはまって、税金の取り方ってのを直接税主体にしようというシャープ税制、これ関係ありません。ちょっと難しいですけども、これやったところですから応用問題ですけど、これは問いの6は難しいですけどもできていただきたい。で、問いの5です。今の問題の E は1973年、これできなきゃダメ。これ数年ずっと出てきてますね。ちなみに他の年、大事な年は1970年、大阪万博、上海万博、まだ開催中です。ちょうど40年後ってことですよね。大阪万博、これですからちょっと覚えておいてください。1971年、さっきのドルショック、まあそれだけです。1972年は沖縄が復帰した年です。沖縄が復帰した年ですけども、まあそれほど出てくることもないかと思います。続いて問いの7ですよ。河川部2の後継機の名称が正しく年代順に並んでいるもの、さあどれでしたっけ。これ結構難しいですけども、今これはもうできる、もう分かるって方は大したもんですよ。これ1番が正解、神武景気、岩戸景気、オリンピック景気の後にイザナギ景気ですね。はい、これはできなきゃいけない問題です。今できてる方は大したもんです。続いて2番いきます。ですからこんなペースでいきますですよ。1971年の何々協定や1985年の何々協定、
あれなんか同じような問題っていいんです。そうなんです、同じような問題聞かれてます。
は日本に円高基調をもたらし、
この克服が課題となりました。まず1971年の協定ってスミソニアンでしょ、ドル救いましょうってあれでしょ。
そうですそうです、
スミソニアン協定で、1980年の何々はこれ全部ドルを守ろうってことですから、プラザ合意でしたね。1985年はプラザ合意、そうですね、プラザホテルで行われたああいう会議でした。会議は40分で終わっちゃった。もう初めから決まってるんですから、
日本の円をちょっと円高にしてくれ、もうドル高すぎちゃダメだ、円がこんなに安かったらもうアメリカやっていけない、
そういうことでございます。だから日本が円高になりました。特に B による円高が引き起こした不況、
そうです、
プラザ合意の結果急に円高になったので、それに対する経済対策はバブル経済を生みました。じゃあ経済対策、これによってこの問いの4が2つあってごめんなさい、問いの4を問いの4の下が問いの5なんです。問いの5に行きたいんです、すみません、何言ってんだってよろしいですか。問いの445って問いの4の下の問いの4を5としていただいて、これ解きます。文中の下線部1について正しいものを選びなさい。経済対策は、
さあこれが痛いですね、
増税したら不況になる、
ブー不況になっちゃダメ、
金利引き下げたら、これは量的緩和って言います、金利引き下げたらお金が、みんな借りやすくなるからみんなの元にお金が行き渡る、あこれじゃんと、これです。売りオペしたら、売りオペというのは主語が日銀です。日銀が売りオペするってことは、日銀が売ったら日銀が売った見返りに現金が日銀に入ってきます。ということは、ちょっと待って、みんなが持ってた現金、それが銀行に行く、銀行にある現金が日銀に行く、お金少なくなっちゃうじゃん。だからこれは不況対策じゃなくて、バブルの時になんとかちょっと加熱しすぎてるから冷まそう、逆でございます。
円借款関係ない、他の国には円をちょっと貸して関係ないです。
ですね。売りオペあたりがきちっと頭の中入ってらっしゃる方、
非常によろしいですよ。
続いてですね、バブル経済は資産格差を拡大し、資産ってないですね、自身の持っているお金とか不動産です。日本企業による急激な海外の不動産購入は、アメリカのリンカーンセンター買っちゃったりとか、
そんなところ買うなよ、アメリカのそれ心になってるところなんで買うなよとかいうことですね。
ちょっといろいろこうあります。その価格を上昇させ、何々摩擦を引き起こした、 C です。
何、住民摩擦、それは住民はおかしいよな、貿易これじゃないの、でも貿易摩擦が元になった、環境悪くなるからな、
どれだろう、投資これです。不動産購入、海外の不動産購入するってことは投資そのものです。海外で日本人移住させようって話じゃないです。海外で今のうち買っといて高くなったら売りましょうという投資目的で、一番ニューヨークの一番いいとこ買われちゃったりするから、そこにいる人はなんでそんな風なことしてお金儲けの対象にしちゃうのって反発があるわけですよね。投資でございます。どこからわかるの、資産格差と、資産というのは投資によって作っている、海外の不動産購入、このあたりから投資って言葉を選んでいただければ結構です。そして日本経済による景気対策の変更や、1988年の国際決済銀行による自己資本規律の規制、
なんか難しそうです、
は日本の金融機関と国民経済に大きな影響を与えることとなり、バブル経済は崩壊しました。不動産を担保とした過剰な設備投資は巨額のペケペケを生み、これは簡単ですよね。D は不良債権、貸してることになってるけど、まあ返ってこないだろうっていう自分の貸してるお金、返してもらえる権利はあるけども、実際は返ってこない、これ不良債権。債権というのは返してもらえる権利のことを言いますね、はい、10年以上にわたる不況の原因となりました。企業ではリストラが進められ、実質賃金の低下や雇用不安を招いた。さあ残っておりますが、問いの、5って書いてあるやつを問いの6にしていただいて、問いの6を問いの7ってしていただくんですが、問いのその6です。
下から2つ目、文中の下線文に自己承認比率について正しいものを選びなさい。外国との取引に必要な自己資本比率、自己資本比率っていいですよね。銀行さんというのは自分のお金が全部じゃないです。いろんな方から銀行はお金預かってます、預かってますから、預けた人はちょっと悪いけど全部俺のお金、私のお金引き出すって言っちゃったら銀行には一銭もお金なくなっちゃいます。ですから自分のお金もある程度持ってないと銀行さんはご商売やるにちょっとそれ危ないんじゃないの、国際的には 8% ないとダメだよって言われたんです。 8% は自分のお金、銀行の自分のお金持って、あと 92% は人から預金してもらって、それでご商売しなさい。日本国内でしたら 4% くらいってですね、外国との取引は 8% ないと外国との取引しちゃいけませんって言われます。続いて一番下です、雇用不安について。文中の下線部3、2002年を通じての完全失業率として正しいもの、この時が一番失業率高かった、 5% 台です。 5% 台、1991年にバブルが弾けた、いいですね、弾けてすぐって時は失業者出ないんですよ。リストラして何とか持ちこたえて持ちこたえて持ちこたえて、でも10年間何にもしないでいたからもう大変だってなってですね、それで小泉内閣になってから動き始めた、不良債権半減にして動き始めた、いや申し訳ないけどやめてもらうしかないっていうことで、この2002年が一番失業率が高いとしたんです。いいですね。10年以上経ったこの時が 5% 台でした。そしてですね、続いて右のページに参ります。今度は、はい、次の各事項は1960年代以降の高度経済成長期の変遷を示している。年代順に並べ替えてください。ちょっと難しいですね。さあ、じゃあ一つずつ行きましょう。わかりやすいのはこれ。1番。石油ショックは1973年。いいですね。そして2番の東名高速道路の開通。東名と名神って右と左ありますですけれども、これ、どっちが先だったのかお分かりですか？東京からだからと違うんですよ。名神の方が先だったんですよ。明治が1965年の7月、東名はその後なんです。ですから明治が開通した後ですね、よくこんなのこと言ってたんですよ。いやー、京都と大阪、これ、道路ができてよろしいな。でも、名古屋から先作ってるのが、道路作ってんやろ。なんも見えまへんやん。何も見えへんで。なんでやねん。だって透明だからっていう。これ結構大阪の方言ってたんですよ。はよできへんかなって、見えへん見えへんって。そうなんですよ。東京オリンピックは1964年の10月。1964年の10月。IMF 80億って1964年の4月。そう、1964年ってのはキーになる年なんです。ちなみに2番、東海道新幹線って、同じ年なんですよ、1964年。さあ、ここです。オリンピックに間に合ったんですか、間に合わなかったんですか。間に合わせるよね、ってことです。間に合わなかったら大変ですって。間に合わせました。10月1日です。10日前、ギリギリ間に合ったんです。で、なかったらせっかく作った会がないだろう。そうですね。同じ年なんですけど、そういうことです。じゃあ名神高速道路間に合わなかったんですよ、65年ですからね、間に合う。7番大阪での日本万国博覧会は1970年、スミソニアン協定は1971年でしたね、さっきから出てます。それで国民所得倍増計画、これは結構前ですよ、1960年。そうです、このことをおっしゃった方が64年の東京オリンピックのところで辞めちゃったんですけど、ね、そうそう、60年の12月です。戦後初のマイナス成長は1974年、こうなるんです。そうすると、9、6、2、5、4、3ですから、どんどんどんどん言っておきますよ。9、6、2、5、4、3。東名は1969年に開通ですから。 962543の後78107810、
こういう順番でございます。
IMF 八条国ってのは OECD っていう先進国の一員の中に
いいよ入ってって加盟したんです。
1964年というのはそういう年、この年から海外へも自由に行ってもいいですよって言われたりとか、1964年が海外の渡航自由化、もうそういう年だったんです。1964年ちなみにですね、15万3000人が海外に渡航したんですって。15万3000人、もう去年とかここのところで1500万人とか1200万人とかすごいですね、100倍くらいになってるわけですよね。初めて渡航していいって言われたの15万3000人。1人500ドルまで持ってっちゃいけない、1人500万ドルまでしか持ってっちゃいけないですよって、そういう条件だったって言われてます。つまり東京オリンピックの年が海外へ向けて海外との日本の関係の基になる年だったということです。さあ続いて3番に行きましょう。今のは難しかったです。今のがもう復習に使っていただいて、今のは全部分かっちゃえば大変なもんでございます。第二次世界大戦の原因となった経済の、はい、ブロック化です。ブロック化の反義語が自由化、自由経済の反、自由貿易の反義語がブロック貿易、ブロック経済ですね。反戦に立ち、戦後すぐに加盟国が相互に同等の条件で貿易を行うという無差別原則の確保、輸入制限の撤廃、関税の軽減などを目的とする、何が設立されたんでしょうか。さっき出てきましたよ、このだからあの ITO っていうのはダメで、そこまでまず行かないで GATT が設立されました。その GATT、その加盟国による貿易ルール作りの場をラウンドって言います。みんなでまあテーブル囲んで話し合いましょうと、これラウンドって言います。1986年にウルグアイで交渉が開催されて、これはラウンドの中でウルグアイラウンドってだけは有名、覚えなきゃいけない。なぜ、理由は次に書いてあります。長い交渉の末、1994年に妥結した新しいラウンドでは農業分野の貿易ルールが見直され、そうです、もうとにかく差別なく物を輸入しようよ、関税少なくして入れようよって言ってるのに、我が国だけはお米は別、お米は別って言ってたんです。でもそれ通らないよって言われて、米の取り扱いに関して新しい取り組みを約束することになりました。それこのあたりです。では問いの4-5と解きましょう。問いの4は、河川部1のラウンドとは何を指しますか。このウルグライラウンドは何を指すか。ちょっと難しい、これ一応難しい。多角的貿易交渉って言うんです。多角的貿易交渉、ヒントは何、貿易です。貿易のお話です。ガットは貿易について話をする、そういう場ですから、多角的貿易です。通貨じゃありませんよ、相場でもないです。問いの5、河川部2で決まった毎年最低輸入量、お米が必要でも必要でなくても日本は毎年必ずお米輸入してください、お米輸出したい国たくさんあるんだから輸入してください、絶対輸入しなきゃダメですよ、毎年70トンぐらいねとかって決まりました。それミニマムアクセスって言います。ミニマムアクセスって言います。ですから今もお米は 100% いらない、自給できてるんだけども、今も毎年輸入してるんでしたよね。
結構ですよ。じゃあ続いてもうちょっと頑張りましょうね。もうちょっとです。
もうこの両ページですから、もう先見えてますよ。日本の高度経済成長を支えた要因、
同じようなところで戦後の日本の産業についてですからね、いつも塗り直し塗り直し、いろんな聞き方されてます。
企業が A を通じて資金を大量に調達できた。
何でしたっけ、企業がどこからお金借りたんでしたっけ。銀行からですよね。担保は土地でしたよね。土地担保にすれば別に企業のあの経営者大丈夫なのって人でも土地あるんで、あ、じゃあ貸しましょう、こういうことって世界にないんです。土地本位制の間接金融、間接金融を通じて資金を大量に調達できた。為替レートが日本の経済の実力から見て割安に設定され、輸出に有利に働いた。
だから日本の高度経済成長があんだけ達成できたんです。1964年大事な年です。日本は何に加盟したんでしたっけ？ OECD ですよ。 OPEC とかじゃないですか。 OPEC ってのはあの石油を輸出する方ですから加入できないですよね。ガトはガトもっと前です。ですからこの OECD に加盟したのがこの年、先進国の一員として見なされました。 IMF 八条国、八条国っていうのはハンディなしで行きますよ。今までみたいにハンディつけてあなたのところに売りすぎちゃうとパンクしちゃうから売りすぎたりする、そういうこともなしにしますよっていう、そういう国に移行し何体制に入った。さあこれやってません。どれでしょう。計画経済って5年間でここまで計画してものを作る、違います。昔の旧ソビエトみたいなんです。開放経済、これですよね。独占経済って言ったらなんか独占者おかしい、なんかおかしい。復興経済って言ったら戦争の後復興、違います。開放経済ですから自由に経済を開放して物が輸入輸出も自由です。こういうんです。ちょっと難しいですけども内容から取ってください。国際経済秩序に復帰した後の国際環境は日本に驚異的な高度成長をもたらすこととなり、さあ何年に GNP、 当時は GNP と言いました、資本主義国の中でアメリカに次いで第2位になった。第2位になったのは1968年です。第2位になりました。そして1970年が大阪万博なんです世界の皆さん見てください、こんにちはこんにちはつって、あ日本はこれだけ復興しましたよと見てもらったわけです、ですね。それとともに当時の最大の貿易相手国米国との間で貿易摩擦も発生しました。今は中国が最大の貿易相手国、摩擦はありません。お互いに助け合ってる補完関係と言われていますですね。続いて3番に行きますですよ。いいですか、こんなペース。1971年の8月、あもうこれでピーンときます。もう皆さんもう分かった、この年だろ、さっきやったんだな。金とドルの交換の停止を含む一連のドルの防衛策が発表されました。あ分かってる分かってる。ドルショックまたは肉産ショックじゃないと、簡単ですね、もう簡単。これによりドルを公式的な基軸通貨とする基軸通貨としていた体制、戦前のもう戦争終わるか終わらないかどうか作ってた体制、何でしたっけ、ブレトンウッズ体制って言いました。いいですね。これが崩壊したんです。以後世界経済は何体制と呼ばれる過渡期を経て、だから過渡期を経て、過渡期だから一時的にほら守ろうとしたスミソニアン体制も OK ですね、を経て変動相場制へと移行することとなります。高度成長を続ける日本経済も世界各国との本格的な貿易競争にさらされることとなりました。そうです、もう360円なんていう固定じゃなくて、どんどん円が高くなって、1973年の簡単ですよね、オイルショック第一次ですが、オイルショックでは資源の海外依存度が高い日本は大打撃を受けることになった。また1985年のプラザ合意においてドル高是正に関する先進国間の取り決めが行われ、そのため進行した円高は輸出産業に大きな影響を及ぼした。この辺もいいですよね。円高になったら日本の輸出品は売れなくなるってことです。というわけで ABCD ですけども、これ入っちゃいましたね、これ OK ですね。そうすると今度円高になって影響を及ぼしたということについて問いの2では、はい、正しいか正しくないか一つずつやっていきますよ。これ大事なとこですよ。毎年この為替についての問題ってのは何らかのことで聞かれてますから、頭の中クリアにしましょう。さあ一つずついきますよ。1番、円高の状況では日本の製品が外国で安く買えるため輸出企業は販売額が増加し業績が上がる。 外国で安く買えると輸出企業はそれは増加し業績が上がる後半はいいんですけども、安く買えるってこれどうですか。円高ってことは外国持ってた日本の製品が高くなる、
おかしいおかしい、危ねえ危ねえっていいですね、
高くなっちゃうんで、これ間違ってます。これ一番の基本ですよ。いいですね。2番、円高の状況では外国の製品を海外で安く仕入れることができるため輸入量が増える。どうですか、外国行って円高だと、円高ってことはドルが150円じゃなくて80円とか90円で買えるってこと、じゃあ海外行ったら、アメリカ行ったらドルが安くなる、円高って海外旅行するとき安く感じがするじゃないって。そうです。ですから2番は正解です。だから海外から物いっぱい入ってきます。じゃあ円高になると、じゃあ輸入品安くなるの。そうですね、今円高還元なんつってんの、それはそうだよな、ヨーロッパのもの安くなるよな、そういうことですですね。これ1の2が大基本ですよ。じゃあ3番いきます。円高の状況では日本の製品の値段が上がってしまい、国内では売れないことで輸出量が増える。何言ってるんですか、円高でなんで日本の製品が日本で作ってるのに関係ないでしょ。輸出量が増える、輸出量はだから減るって言ってるでしょって、これおかしいですね。日本の製品の値段が上がってしまって、それ海外で売るときにっていうことっていいですね。国内は関係ありません。おかしい、これ×おかしい。4番、円高の状況では円が安く買えるため日本に来る外国人が増加する。頭おかしくなりそう、円が安く買えるって、円持ってる日本人がなんで円安く、ああ外国の方が円を買うときに、外国の方が円を買うときに円高っていうのが円が安いわけないじゃん。円高っていうのは外国から見て円が高いんだから、日本に来る外国の方は減っちゃいますよ、円高だったら減っちゃいますよですね。韓国からいらっしゃる方減っちゃったんですよね、円高だからって、それは高くなっちゃうんだもんと。5番です。円高の状況では、またずっと円高ですよ。将来円安に触れた時の投資としてドルを買う気配が高まる。1ドル今90円で買います、9万円あれば1万ドル買えます。円安になると、円安になるってことは、1ドルが例えば90円で買ったんだけど200円になっちゃうってこと、200円になると1万ドル200万になっちゃうって、そんな買っとこですね、買っとこ、正解です。ドルが安いから買っとこです。円高ってことは言い換えればドル安、ドルを物と例えたらドルが安い、だから買っとこ。いや、そんな簡単な話、今度ドルが高くなったら売っちゃおう、こういうことですね。じゃあ今だから買うとしたらお金があれば買っとこう、今こういうことですね。6番、円安の状況では日本の製品を海外で買った方が得であるため訪日外国人観光者数は激減する。円安だと日本の製品を海外で買った方が得だ、日本の製品海外で買った方が得だ、訪日外国人観光客数、円が安いってことは、円が安いってことはウォンとかユアンとか持ってきて円が安いんだ、日本でやってきて日本で買った方が安くなるじゃないと、日本円安だったら日本に来るでしょ、海外の方はって、おかしいですよね。激減はしないです。円高になると激減です。円安だったら日本に来てくれます。他の通貨を両替した時に円安だったらいいですよね。これなんか後半がおかしいですね。7番、円安の状況では通常金利が低い設定のため円の調達コストは安くなり円キャリートレードが成立しやすい。なんだかちょっと難しい。まず通常金利が安い設定、円安ってことは金利は安いです。でどういうこと、金利が高かったら円で預けると金利が高い、だったらオーストラリアの方もアメリカの方も円買って円で 預けよ、定期で円で定期してたらうんと安く、あのうんと利息がつくから円にしようって円をみんな買うんです。つまり円が安いってことはみんな円を見放すんです。円持ってたって高くないもん、円持ってたって何もプラスないもん、だから円は安いってことは金利が安いってことです。ということは円が金利安いってことは円をお金借りるとき安く借りれるってことです。これ調達コスト、円を安く借りれる、だから円を借りちゃおう、円を借りて、その円を借りてお金を作って、それを今度は円でお金をいっぱい借りてきて、その円をオーストラリアのドルと取っ換えちゃうんだ。オーストラリア持っていけば円は1年で 0.1% だけど、オーストラリアは 5% とか 6% 金利がつく。じゃあ円を 0.1% とか借りても 0.2 とか 0.3 借りて、いっぱい借りて何にもしないでオーストラリアに置いとくだけで、どんどんどんどんお金が増えていくんです。それはドルがそうです。オーストラリア人、アメリカのドルがそうです。ですから日本でいっぱいお金を借りて、全部アメリカにドルが、アメリカにお金が集まって、これがこのリーマンショックの前の状況ですよね。ということで円キャリートレードっていうのは、円をキャリーして、円を借りるのは安いから円でお金借りてドルを買っちゃおうというのが円キャリートレードです。日本の主婦の方もこれやったんですよ。振袖バイヤーとかですね、言われたんですよ。まあいっぱい日本の商の方とかものすごく豪華に儲けちゃった人もいるんですよね、はい。8番、円安状況では、今度円安、円を安く買えるため日本人の海外旅行者は増加する傾向がある。だから円を持っていくんじゃないんだから、円を安く買ったって、日本円持ってるのは日本で通用する。アメリカ行くときはドルを買うんです。そうですよね。その時円が安かったらドル高くなっちゃう。だからこれは増加しません。円安ですと海外に行く人は減ります。というわけで2番と5番と7番の世界。これが全部納得できる、自分でも説明できるって方はもう卒業です、ここ。ちょっとわかんないとかな、こう聞かれたらちょっと惑わされちゃうな、そこ潰していただければいいです。まあ、毎年この為替については何らかの形で出てきます。ですね。さあ最後ですよ。4番、次の各地区は国際機関の内容を説明しています。どの機関を指すものか、正式日本語名とその内容について。これ英語の頭文字っていうのはヒントなんですけれども、内容についても今回は聞かれてます。まずは、はい、APEC、 APEC って呼びますね。 APEC って呼びます。これは何でしょう。アジアパシフィックなんです。E はエコノミック、だったらアジア太平洋、パシフィックと分かればこれで3番です、ね。で何やるの、これ簡単、アジアと太平洋地域の各国のでしょ。アジアと太平洋地域ですから、アメリカとか、アジアだけじゃなくてアメリカとかオーストラリアも入ってくるんです。 APEC 今年は横浜ですよね。横浜で、秋に10月ですか、集まって20カ国地域の方が集まると言われてます。横浜でございます。次は OECD って何でしたっけ。 OECD って、なんかさっきあったなんだったっけな。 OECD 経済協力開発機構、これでございます。ちょっと難しいな。ちょっとなんか、戦後の国、何が、じゃあ何してるんでしたっけ。これ先進資本主義国による発展途上国の開発援助促進と、いやちょっと待って、それってそれじゃないよねいいんですね。それで、行う、これでいいんです、これでいいんです、8番ですね、これでいいんですよね、はい。国際復興感覚機構だと思ったんだけども、これは世界銀行のことですか。4番は世界銀行のことで、世界銀行はこれ6番です。戦災国のってこれですからですね。じゃあ IMF って何ですか。 IMF っていうのはこれは I ですよ。国際 はい、マネタリーですから通貨基金、国際通貨基金、あ、最初からこれ作られたんだよなって、世界銀行とに作られたんですよね、戦後の国際通貨体制を支える中心的な国際金融機関でしたということで、はい、というわけで IBRD ってのありませんけども、これは世界銀行でした。 IBRD 通常は通称は世界銀行、国際復興開発銀行って言いますけども、世界銀行、というわけでこの頭文字についてまた出てくるかと思いますけども、まず簡単なこの3つはいつでもできるようにしてください。さあというわけで、前半ここまで3時間はいさっと来てしまいました。というわけで1時間またここで休憩、食事をとっていただきますけれども、もうよろしいですね、お腹いっぱいにされないで帰ってきていただくということです。はい、では1時間休憩、行ってきてください。お疲れ様でございます。